皆さんこんばんは、カラマストレイン店長の浅香です。だいぶ進んできました。カラフト鉄道調査隊も10ページの解説に入ってきました。もうこれでね、一応折り返しということになります。タイトルとしては目指すは北緯50度線、涙の再アタック編3というのが、タイトルでついています。今日は長くなるような予感がするというのは、まあいろいろあってね、これまあね、1日でこう1ページというわけじゃないから、まあなんていうのかな、2日で1ページもあったし、まあ逆に、1日で3ページってこともあったんだけども、この辺はね、まあ昨日の話もそうだけども、もうなんだろうな、やっぱあの機関区のね、相当を引いてたんだよね。やっぱりね、あそこまでね、蛇の生殺しじゃないけど、見ちゃったら、まあ見たのはこっちの勝手なんだけど、いやー、やっぱ体調としてはね、あのおばちゃん時伏せてでもなんとかやっぱするべきだったな、なんか井戸口がなかったのかなっていうことでね。いや、なんであの時スパッと金を出さなかったのかとか。まあね、そんなことが、まあぐるぐるとね、まあ頭の中へよぎりつつもね、まあしょうがないと。この東へ長く伸びてる一本線のね、この線路があるんだから、まあとりあえずは、まあちょっとそれは頭、こっちに置いといて、まあ、ね、隊員 A に、まあ行くべよということで、まあ GO を出したと。いうことで、これもまた、本来は全然行く予定ではなかった東へという道を進むことになりました。で、この辺はね、まあ画像の通り、舗装のほの字もない。それから完全ダートなんだけど、大きな穴ぼこがないんで、高速ダートだよね。まあね、たかが軽自動車って思うかもしれないけど、カラフトではね、結構軽自動車と言っても、もう当たり前のようにドリフト。もうそのぐらいのスピードになっちゃうんだよね、どうしてもね。で、ね、後ろなんかも砂ぼくりでもう悶々でもう見えないわけね。で、全部窓閉めて何してっていうことでね、やってる。まあ、どっかかんかね、ちょっと目離した隙に、もうダッシュボードなんかもう粉だらけ。やっぱりすごいんだよね、入ってくる量が。まあ、画像がね、ちょっと下の方に、なんかわけのわかんない液体が2本映ってると思うんだけど、まあ、多分、飲み物は絶対手に入んないだろうってことで、何日か前にこう買っといたやつがあるね。まあ、口の中でもうジャリジャリだから、もうこれで一気にもう流し込むというような形をしながらね、まあ、とにかく何があるかわからないけど、東を目指したということなんだね。で、このダートはね、ちょっとね、まあ悪いことに、もうほとんど真っ平らなんだけど、たまに橋があって、見ての通り、木橋なんだよね。それが、平らなままの橋じゃないから。まあ簡単に言うとね、大ジャンプ大会なのね。本当にラリー状態。で、一応ね、軽自動車といっても一応4駆だから、まあまあドリフトもするんだけど、まあ落ちない程度でね、動くんだけど、たまにね、追い抜かれる車とかすれ違う車はね、本当にラリー仕様じゃなくて、ラリーそのもの。いやね、根性入ってるね、向こうの人たちはね。というような道を、どうだろうな。かれこれもうお尻が痛くなったんだから、2時間、もっと行ってるかな。2時間半ぐらい走ったような気がするのね。で、まあ、行ったところがちょうどまっすぐの道がまっすぐじゃなくなって、何やらこう終点らしき、まあ、場所が出てきてね。はぁーって言ったらね、まあ、線路がね、だいぶね、こう、なんであっちこっちにこう、配線跡みたいのが固まってね、出てきて、ああ、これがヤードなんだ。ああ、こういう終点だったんだねっていうね、そういう話をね、ターンエイトしてたんだよね。はあ、でも何もねえじゃん建物がとか言いながらね、まあよーくねこう後を追っかけていくと、一本またそっから左に行く線路がある。まあちょうど半ばぐらいのね、画像が、鉄橋のところの画像がそうなんだけど、でこの線路がね、 比較的ね、まだいけてんだよね。だからもう亡くなって何十年っていう鮮度じゃないんだよね。いやーこれ生きてんじゃんとか言いながら、あこれもしかしていけるって言ってね、これもまた、その近くにあった通り沿いにね、まあ、こっからね初めて北上だ、もうだいぶね東端まで来てるんだけど、こっから今度は北上を始めたということでね、どのぐらいかな、まあ我々が持ってるその地図の中ではね、もう横毎日文字もゲジゲジ状態ね、なんだけども、やっぱりねあの地図は地図でざっくりなんだよね。そっからまた左に曲がってるわけでね、そのどんちきから左ってことで、それはもう地図には当然表記がないんで、もうあと当たって砕けろってことでね、20分ぐらいかな、行ったらまあ出てきたよね、その構内みたいのがね。で、あーなんだよさっきのところは、ちょっとなんだなんかの分岐だったんで、ここだよここだよってことでね、まあ本当にそういう結構規模のでかい終点があってね、まあこれも本当に驚きってことでね、いやーすごいもの発見しちゃったねなんてことをね、まあわさわさ言いながらね、ちょっと待ってくれる、あれ何って言ってね、このまあここに出てるね、要は駅なんだわこれ、それも生半可の駅じゃないんだわ、まあ形は多少違うけどね、小樽の駅、真岡の駅、イメージ的にはあのノリなんだよね。でね、そこそこの大きさ、いやそこそこじゃないな、でかい、かなりの規模ね、いやこんなものに遭遇するとはね全然思わないから、いやーともとにかくちょっと車寄せてくれるってことでね、もうすぐに寄せてもらって、もう隊長はねもう構わずそこからもうスパッと降りて、もうこの中へ即入れたんだね。もう写真バシャバシャで、ね、突入してった。でまあ石造りのね、とにかく厳かな、ものすごい立派な駅なんだよね。まあ今でもねこれ調べるとこの字の駅名なんだけど、正式な名称がよくわからない、これをまた何て読んでいいかもわからない。でも日本名でねこういう駅の名があったんだよね。だからこれがまあどういう使い方になってどうだっていうのはねよくわからないけど、まあやっぱり前にちょっと触れた軌道自体はね、多分ソ連時代に日本の線路にね、コトンで接続を考えて線路の軌道はね、変更してると思う。だ昔はね、まあ、ナローだったというふうに思うし、まあ、ここのね、目的っていうのは途中にもね、なんか枝線は発見できなかったんだけど、もともとセメント石灰のね、なんか搬出をしてたっていう、まあ、文献がね、ちょろっとあるんでね、多分その系を出すために、まあ、これは敷かれたのかなっていうふうに思うんだよね。まあ、当時の石灰って言ったらね、石炭ももちろん無論だけど、やっぱりその、まあ、樺太の国営とか、まあ、満州とかね、あっち方面ではね、鉄も無論必要だったけど、やっぱりその石灰、まあ、セメントに当たるものっていうのも、これ非常に重要でね、まあ、これも多分国策だったんだろうなというふうに思います。で、この建物の中、まあ、もうね、脇目も振らずに、もうガガガッと入っていったんだけども、まあ、大した立派な駅でね、まあ特有ね、カラフト特有なんだけど、こういう建物の中はもう基本汚い、まあ要はゴミ捨て場になってんだよね。まあ、もともとカラフトっていうのはゴミ捨て場っていうのはあまり見たことがないから、見えないところ、人の通らない路地っていうのは基本ゴミ捨て場になってる。だからこの中はね、まあ歩くには歩いたけど、缶瓶その手をねもうガサンガサン踏みつけてね、そうじゃないと歩けないぐらいの量、まあねちょっとって思うけど、まあこれがカラフトの標準だと思えばね、まあ、なんともないんだけど、ただね中に入るとね、ものすごく天井高い、これが当時のね、もし仮に隣鉄のこれ、まあ、駅舎で使ったんだから、その事務所の本社で使ったんだかわからないけども、だとしたらどんだけこれ立派なもんなんだのと本当にね、思う。もちろん何の資料もないところに突然こんなものが出てしまったらね、やっぱりね、思考は働かないよね。ただすごい、どうしてこればっかりの連続になるんだよね。 で、まあでもその中でね、やっぱ中でこういろいろ写真撮りながらも、まあ冷静になってね、仕事柄、まあ、いろんなこう見方をするんだけど、やっぱね、立派な改札口があるんだよね、らしきものが。きっとここでね、パチパチやってたなと思われるところがあるん。だ高いところが多分待合室、それとその改札口でね、この右に続くところはね、なんかこう事務所のようだった感じがね、どうも中を覗いた時はね、しました。でね、外を出てぐるっとね、まあ、いろんな写真、本当にどうだろう、100枚じゃ聞かなくらい、もうとにかくもうバシャバシャバシャバシャ、何が起きるか分かんないカラフトだからね、撮れるうちにってことで撮ったらね、まあ、で撮って、まあ、あの元のところへぐるっと戻ってきたら、案の定ね、いるんだよね、あのロシアのお父さんがね。でうちの隊員 A を捕まえてね、なんかやり取りしとるわけだよ、もうすでにね。でどっからね、やっぱりまあそうだよね、まあ本当人影ないとこでもあんな車が来ればね、なんか怪しいのが来たってね、やっぱどっかに目があるんだよね。で止めて何分もしないうちにね、そのお父さんが来て、でまあ、うん、まあロシア語っていうのは本当にもう絶対にわからないからね。で豊原でも英語は全く通じないから、切符売り場でいくら英語で言ってもね、もうまるでアウトだよね。ってことはこんなね、もう僻地の僻地へ来てしまったら、もうどんだけ何を言ったってね、もうホテルすらも絶対に通じない、ね、もうそういうところだから、あとはもう黙って身振り手振りしかないということなんだけど、うまいことね、そのまあ隊員がね、相手をしてるっていうかね、まあなんだろう、ボディーランゲージってやつでね、いろんなことやってるんだけど、その間にちょっと時間稼ぎしてもらったんで、最初ねちょっと自分もね指を刺されて、あカメラダメだとかなんか言ってたんで、それっぽいようなジェスチャーしてたんだよね。だけどまあ隊員がそれをまあ阻止するように、なんかねいろいろこうちょっとこうね間に入ってくれてね、やってくれてる間もね、結構写真が撮れたのね。でまあ撮るもん撮ったからもういいわっていうことでね、で戻ってみると、どうもね、なんかこうね、全然言葉わかんないけど、ゆっくりね、なんとなく確認をしていくと、どうもここはお前たち日本人がいたんだぞって、まあ大体わかる理由っていうのはね、指でねこういろいろ刺されたりあんなんでするとね、なんとなくね分かってくる。つまり我々こう指刺して、で地面の方を刺されると、あ要は俺らがいたんだ。でこの建物を指刺して、これをお前らが、この我々また指さしてね、が作ったんだってね、あのグーパンチみたいなものをねこう出すわけじゃないと、あ我々日本人の先人の皆さん方がこれを作ったんだなってことをね、お父さんは説明をしてんだよね。それと同時に、写真はダメよ、カメラはダメよって、これはまあ相変わらずバツってやってるわけ。まあそういうことだ、そうなんだっていうことになるとね、まあそれもまあ驚きではあるんだけど、それ本当だとするとね、いやーこれね、まあコトンまではね、その軍事路線として、まあ昨日も言ったように事後表に出てたり出てなかったり、当然だけどここに至ってもね、まあ当然出てない、まあ出てるものったらよっぽどちょっとね、あのこだわった資料じゃないとね出てこないんだよね。ここね、カラフト連盟のね地図の中にはね、これが実は出てる、うん、だけどその一般のね資料にはねないんだよね、これがね。だけどそのまあ全然現れてないところにこれだけの距離、多分ね距離にしたらね 40-50 キロは片道ある、楽に直線でね。でその終点がこれでしょ。またまた謎はもう深まるばかりってことでね、うん、ここはねその旅行会社のその愛さんもね当然来てるわけでないし、もう隊長と隊員 A しかね多分踏み入れてないし、この後我々が行けなければ行ける人たちもね多分いないと思う。でも間違いなく70-80年前のね、時代にこの石造りはね後じゃないね、当時のもんだね、この駅舎はね、とこの構内あったんだね。これがまあ大発見ということではあるけど、なんかそのカラフトの奥深さというかね、もう本当にもう参りましたっていうぐらい、まあ、正直ここまでねこんなものいろいろね、まあ、遭遇してきたけど、 まあ期待はしてないっていう、それは嘘になるかもしれないけど、ここまでは起きないだろうと思ってたけど、いやここまで行ってしまうとね、本当にね、インカ帝国大発見って、まあ店長からするとね、ほとんどそれに近いようなもん。ということでね、もっともっとここにいたかったんだけど、まあお父さんが結局、まあなんだかんだ付きまとってうるさいもんだから、まあ取れるもんだけ取ってね、とりあえず、ここを去りました。でね、ここは校内で一応ね、終点なんだけど、まだこの上にも伸びてた線路が。え、何って言うんだよね。当然だよね。行かなきゃなんない。行ったらね、ほんのね、1キロぐらいなんですよ。そうするとね、フェンスがあって、線路ごとね、まあ、囲われちゃって、なんかのプラント、で、当然ね、見た感じはもう鉄道の匂いがあんまりしないところでね、これはね、多分その、ソ連時代に何らかのもので使ってたものを、まあ、ぶん投げたのかな、という感じなんでね。まあ、まあ、こっから先、もう1キロぐらいあったけど、まあ、そこはあったよで、とどめておいて、あんまり興味の引くもんではなかったです。やっぱり、ここの、この駅、本当に立派なね、まあ、駅だった、ということはお話をしておきます。で、帰りは当然、その、同じことをね、まあ、して帰ったんだけど、まあとにかくちょっと尻が痛くって、まあ大変だったよっていうことだけなんで、その辺はねちょっと話は飛ばします。